キャンパスアメニティ、
この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学の学生や教職員、卒業生に話を伺っています。
こちらは FMN1 第4スタジオサンセットです。今日はこちらのスタジオに金沢工業大学 OB でいらっしゃいます、八郎寿司若ご主人小原慎太郎さんにお越しいただきました。小原さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
小原さん、実は2年ぶりのご登場ということで、
はい、
今日はですね、今年いろいろ大変な1年過ごされたと思いますけれども、そういったところも踏まえてですね、今のお寿司業界の話題なんかをお伺いできればと思っておりますの で、 今日は小原さんには音楽を4曲選んできていただいておりますので、そちらの音楽とともにお届けしていきたいと思います。まずはもう年末ということになりますけれども、改めてこう今年1年間振り返ってどうでしたか？
なんかとても早くて、なんか全然なんだろ もうコロナだけの1年だったなと思います。
あ、やっぱりそうですよね、はいはい。ちなみになんですけれども、2月3月ぐらいからこのコロナっていう言葉が飛び交い出して、
はい、
八郎寿司さん自身は、例えば休業の期間とかっていうのもやっぱりあったんですか？
ちょうど桜の時期が4月の1週目ぐらいから、ちょうど東京の満開の後に金沢満開だったん で東京が自粛始まっちゃったの で出張とかも全部キャンセルにその当日なっちゃって、だからもうそれから丸一月ぐらいは金沢、人が来ないっていう状況だったんで、丸一月は休みました。
あ、そうなんですね。ということはどうでしょう、 5月から6月ぐらいから、
それゴールデンウィーク明けぐらいから
再開されて。
そうですね、
再開された当初っていうのはどんな具合だったかって覚えてらっしゃいますか？
とりあえず再開しても夜8時ぐらいにはもう閉めちゃってたの でお魚とかも市場とかにあんまり並んでないんですね。その売れないので、漁師さんも決まった分だけとか、だから全然近所の人も来ないって感じで。
あ、そうですか、はい。そういった魚の仕入れなんかがこううまく回り出したのっていつ頃からなんですかね？
でもそうです、7月の金沢のお盆が7月で、それぐらいかなっていう。
7月以降は比較的その仕入れも普通に入るようになってきた。
そうですね、
今はもう全く。
あ、もう全然普通です。
今結構やっぱりこの特に秋なんかは観光客も多かったですか？
秋はもう紅葉とかいろいろあったの で11月にちょうどカニの解禁があってですね、
はい、
で GoTo もあったのか、もうすごかったですね。新幹線が開業した当初ぐらいあったんじゃないかっていう。
小原さんは金沢工業大学の OB ということでまず今日はお越しいただいているわけですけれども、
はい、
ちょっと改めてですね、
はい、
金沢工業大学に入られてこうお寿司屋さんっていうところっていうのはこれどういった経路っていうかで進まれてるんですか？
そのなんか大学に行ったから行ってお寿司屋さんになろうっていうわけじゃなくて、本当は僕は調理師学校に行きたくて、
はい、
って言ってたんですけど、父親とかの世代がそのあんまりそういう調理師学校とかの世代じゃなくて、おじいさんのでっち奉公みたいな修行をしてからみたいな。
あ、もうお店で。
そうですね。
あ、
父親も別に調理師学校出てないんですよ、高校で。
そうなんですね。
だから、はい、だからそういうお金を払って覚えるもんじゃないみたいな。
お、 厳しいじゃあご家庭
で、まあ本当になると思ってないので、まあ、とりあえず今の時代大学行きなさいよみたいな、うん、っていうことで、でまあこれはこう金沢工業大学さんの新しい学科で情報マネジメント学科って言って、
はい、
どっちかというとそういうのが好きだったので、で栄養入試で受けさせていただいて、
はい、それは情報系のことを学ばれたんですか。
そうですね、まあまあ、マネージメント、
情報マネージメント、
はい、経営みたいな、
あ、経営関係のことを
とか、あとはビジネスモデル作ろうねみたいな。
じゃあそういったことは今も生きてたりとかっていうのはありますか。
あ、やっぱりなんかそういう、うん、役に立ってるなと思いますね。
あ、
考えがぶれないというか、
お、
はい、
今どうですか、ね、大学時代を思い出すと楽しかったなとか、どういった感想をお持ちですか。
あ、僕はあの友達と一緒に隣の夢工房でプロジェクトをやってたので、
はい、あ、そうですか。夢工房で いろんなプロジェクトありますけれども、ちなみには
友達が立ち上げた、まあ、車椅子を使ってその利用者さんが、まあ、そうなんです、トイレにしやすくなるっていう、まあ、モックアップを作ったんですけど。
あ、夢工房って学生さん自身がこう何かプロジェクト立ち上げてって、そういうようなプロジェクトもあるんですか。
ありましたね。
そうなんですか。そのプロジェクトは今は、
は学園祭行った時に、
ええ、
その研究室であの引き継がれてはいました。
あ、そうですか。じゃあもうその当時からもうずっとそういった研究を引き継いで、
う
ん、今の学生にも受け継がれているということです ですね。
一応そのなんかキャンパスベンチャーグランプリっていうの で僕たちが、中部ブロック大賞だったんですよ。
あ、そうですか。
でそれもあってかなんか引き継いでいただいて。
お、ということは金沢工大の例えば工大祭なんていうのはたまにお越しになられる。
あ、本当にあのただ呼ばれてとかじゃなくて、たまには行きます
か。あ、そうですか。ちょっと今年はね、ちょっとなかったんですけれども、ぜひまた来年以降お越しいただければなと思いますが、はい、今日はそんな小原さんに音楽を4曲選んできていただいておりますので、おかけしながら引き続きお話を伺っていきたいと思います。今日1曲目です。お送りするのはバンプオブチキンでアカシア。お送りしたのはバンプオブチキンでアカシアでした。キャンパスアメニティ、今日はこちら FMN1 第4スタジオサンセットに金沢工業大学 OB でいらっしゃいます八郎寿司の小原慎太郎さんにお越しいただいております。小原さん、このバンプオブチキンのアカシア、これかなり最近の曲ですよね。
はい。
こちらの曲、ちなみに今日選ばれたのは何かきっかけとはあるんですか。
きっかけは特にないんですけど、あの本当に聴いてていいなと思って。
これはあの映画のポケモンの主題歌
みたいですね、はい、
ポケモンって実は私あまり世代じゃなくてですね、
はい、
こう小原さんの時代だともうかなり人気のあった頃にはなるんですか。
ちょうど小学校5年生か6年生ぐらいで、もうカードとか、
あ、ポケモンっていうのはカードもあるんですか。
ポケモンカードって言って、あの遊戯王のカードみたいな。
はいはいはい。でこう対戦したりとか。
そうです。
あ、そういうようなものなんですね。
もあるし、ゲームソフトもあるし。
もうアニメというイメージしかなくて。
あ、はい。
どっちかというとそういうカードゲームとか普通のゲームとかの方が。
ゲームボーイでしたね。
ゲームボーイ、
はい、
カラーですか。
いや、白黒の。
あ、白黒のやつで、
はいはい、
あ、そうか、ゲームボーイが最初。
最初ですね。
その後アニメですか、もしかして。
ですぐアニメになって。
あ、
って感じです。
ゲーム出身のアニメなんですね。
はい。
それも知らなかった。あ、だからいろんなゲーム、何でしたっけ、今の任天堂なんとかとか、
はい、
たくさん出てるのってそういうことなんだ。
そうですね。
アニメから発生したものにしてはすごいなと思ってたんですけど。
いやいや、
真逆ですね。
真逆でした。
あ、ちなみにバンプオブチキンもだいぶ長いアーティストですけれど、もともとお好きなんですか。
いや、最初に天体観測聞いて、
ええ、
この20年ぐらい聞いてないですけど。
おそう、実は私も最近天体観測っていつ頃だっけって調べたら、
はい、
2001年なんですね、
はいはい、
もう約20年前ということで、はい、本当に息の長いアーティストです。
すごいです、
ええ、さあ今日はそんな小原さんにですね、特にまあ今年の、まあ、状況についてお伺いしたいなと思ってるんですけれども、特に今あの飲食の中ではコロナ禍というところではテイクアウトっていうのがすごく増えたかなと思うんですけれども、
はいはい、
八郎寿司さんの方ではそういったことはされてたんですか。
もともと出前とかはしてたんですけど、 お肉とかみたいに焼いたりして提供できないので、そのロスがすごい多いんですよ。で前もって注文って言われても別に次の日30個40個とかあるわけじゃないので、じゃあだったらしなくてもう家のそのお店の掃除とかそっちだけに専念しようかなって。
あ、なるほど。まあ、お寿司確かにこうテイクアウトってなかなか、
ね、そうですね、
結構ニュースでも世の中でも食中毒なんていう話題もありましたしね、はい、
ちょうど夏場も差し掛かってたんで、あまり良くないなと。
お店の方はどうですか、お客さんこう戻ってこられたのっていうのはやっぱり7月頃からは。
あ、それはありました。
あ、
は
い、そうですか。割とすぐに。じゃあ、
いや、そのお盆の時とかで本当に戻ったのは本当にこの11月。
あ、やっぱりこう観光客が動き出してというか
GoTo キャンペーンっていうのが始まるって言った時ぐらいです。
あ、そうですか、はい、GoTo キャンペーンのこう対象になる時に、
はい、
やっぱりこういろんな感染対策っていうかそういったところも必要になってくると思うんですけれども、
はい、
初露出さんの方でこうどういった対策を取られてるんですか。
とりあえず換気とお客様が帰った後の消毒とか、あとはまあとりあえずその入店する際には必ず消毒していただく。で、あとはまあ12席なんですけど、まあ、10席にするとか。
あ、ちょっと間引いて間隔を取れるようにというような。
そうですね、一組ずつにしても 1箇所はちょっと開けるとか。
そういったところでこう例えばよく飲食店で見かけるのが仕切り、
はい、
1人ずつの仕切りとかあったりしますけども、ああいったものは。
あそこまではしてなくてですね、まあまあ、様式的なその見た目のこともあるんですけど、で対面ですし、で、まあ、割と知ってる方も多いっていう安心感もあって、リピートもあるので、まあ、そこまではしてないですね。でお客さんもあんまり求めてらっしゃらなかったので、しようかなって言ったらやめといてって言われた。
ああ、なるほどですね。、はい、まあ、そうですよね。こう少しこうお話しながらというのでも、はい、仕切りあるとね少し。
そうです、うん、でも一番変わったのは握りながらずっとマスクしてるっていうのは変わらないです。
うーん、マスクしながら握るとちょっと感覚的にどうですか。
最初はちょっと使えなんかしにくかった。
慣れないというか、
はい、
もうだいぶじゃあ慣れられて。
そうですね、慣れましたね。
はい、でちなみに小原さんがこうお寿司屋さんを継ごうとか、まあ、そういった調理関係行こうと思われたのっていつ頃からなんですか。
料理したいなっていうのは小学校3年生ぐらいからで、でそれからだんだん小学校6年生ぐらいに料理の鉄人みたいな、
はいはいはい、
あれがあ
って、シュー富徳さんとか、
ね、あれをずっと見てたなっていうのはあって、あとなんかお風呂入る前に厨房ですよとか。
懐かしいですね、
はい、それをその自分でご飯作ってみたりとか。
おお、あ、もうお家で ご自身で作られてたんですか、小学校の時。
作ってましたね。
そうなんですね。
中学高校もずっと作ってたんで。
あ、そうですか。
まあ、作りたいのを作るって感じ。
お、はい、ちなみにその頃だとどんなものを作れたんですか。
一通り作ってました。
一通り、
はい、だから見よう見まねで。
あ、それはもうご家族分とかも。
もう作る時もあればなんか自分だけのとか。
お
でもなんかスイーツとかそういうパンとかそういうのは作れないんですけど。
あ、そうなんですね。本当にじゃご飯というか。
そうそうそう、
そういった中で、まあ、金沢工業大学も経て、うん、実際にこう、まあ、お寿司屋さんを継ごうっていうか、まあ、そういったふうに思われたのっていつ頃になるんですか。はい、
なんか家のなんかこうしたらこうなるとかそういうなんか経営的なイメージついたのは多分中学生ぐらいで、それからずっと大学までそのこうしたらいいなとかいろいろ思ってたんですけど、お寿司いいなって思ったのは大学卒業直前です。
あ、それまでは寿司に対するこう印象ってどうだったんですか。
印象はあんまりかっこいいなと思ってなかったです。やっぱりその時スペイン料理とかちょっと新しいのが流行ったりとか、煙が出たりとか、
は
とか、あとフレンチとか和食でも懐石みたいなやつがかっこいいなと思ってたの でそちらの方にずっと希望を出してたんですけど。
あ、希望を出すというのは、
あの就職の募集があるんですけど、まあその有名どころとか、新進系の若手さんとかにいろいろ選んでてエントリーとかしてた。
エントリーもされてたんですね。
そうですね。
じゃもしかしたらそういった道入っていたかもしれない。
知れないし、そこを選んでたとこは今は三つ星とかなってたんで。
ああ。
うん、ちょっともったいないなと思って。お寿司はなんかよくわかります。10貫なら10貫まとめてドンみたいな。
はい。
そのが普通だったんですけど、ちょうどその時に大学卒業ぐらいに麻布で若手さんがそういうお店から独立されて、はい、おまかせとワインみたいな、
ほうほうほう、
お寿司とワインみたいな時代が始まってです、で一貫にその全集中みたいな
全集中出ました、
はい、今の最近
なる
一個一個がもう料理みたいな感じ、こだわるよっていう、それがかっこいいなと思って、でじゃあお寿司でもいいなって思って。
ああなるほど、お寿司にワイン、まあ合いそうだけれども、白ワインですか、赤ワイン。
白も合うんですけど、マグロとか赤とか、銀座の有名なお寿司屋だとお醤油にわざとワイン入れて、
あそうですか、
まろやかにしたりとか。
お寿司も進化してるんですね、やっぱりこういろいろ。
そうですね、ワインビデオでやる人
も。もうお寿司日本酒っていうイメージがもうこびりついてるんですけど。
そうですね、なんかこちらだとお寿司ご飯に乗っけるみたいな、 それ、はいはい、それがイメージだったんですけど、そうじゃないなっていう、手が奥が深いなと思
って。じゃあこう小原さん自身もいろいろ開発っていうか商品開発みたいなところにも力を注がれたりしますか。
漠然とはイメージするんですけど、やっぱりこう僕の家は3代続いてるので、あまり今すぐこう気をてらったことはしないし、あんましないでとも言われるので、
あなるほど、
お客さんにも、でもその出せる今の状況の中ではいい状態で、ただその味にしても朝どれを使うよとか、でも後々こう5年10年の間には何か新しいのがしたらいいなとか、
一応こう思われてるところがやっぱりある。
食べる世代も変わってくると思う。
実際世代でいうとおいくつぐらいの方が多いんですか。まあバラバラ、観光客も多いと思うのでバラバラだとは思うんですけど。
新幹線ができてものすごく若くなりました。
あそうですか。年配の方よりも多かったりしますか。
当然年配の方は多かったんですけど、まあ、70代とか、一番若かったの中学生とか。
おお、中学生で。
中学生の旅行で5人ぐらいで来たりとか。
あそうですか。
ありえないぐらい
ですね。すごいですねそんな時代が来てしまいましたか。
で高校生ぐらいの女の子も北海道から新幹線開業して、で乗り継いでなんかお寿司一人で食べに行きたいと。
そんな時代ですか。新幹線の影響っていうのは計り知れないですね。
すごいですね。
ちょっと信じられないなという気がしますけれども、すごいな。そうですか、わかりました。ちょっと一曲音楽をお送りしてですね、引き続きお伺いしていきたいと思います、
はい、
キャンパスアメニティ、今日は金沢工業大学 OB でいらっしゃいます小原慎太郎さんにお越しいただいております。一曲音楽をお送りします。レオルで第6巻。お送りしたのはレオルで第6巻でした。キャンパスアメニティ、今日はこちら FMN1 第4スタジオサンセットに金沢工業大学 OB で八郎寿司の、若ご主人でいらっしゃいます小原慎太郎さんにお越しいただいております。小原さん、このレオルというアーティスト、私初めて聞いたんですけれども、
はいはい、
こちらどういったアーティストなんですか。
最初はなんか YouTube の歌ってみたみたいなのあるじゃないですか、
はい、はいはいはい、
あれの歌い手さん で、
お
でそこでなんか音楽作家さんと出会って、まあ、こういう感じで曲作るんですけど、これはなんか第6巻でなボートレースのタイアップ曲らしくて、
ほう
で、まあ、すごい小柄なんですけど、すごいパワフルで、芯が通った子で。
こういった曲はやっぱ YouTube とかで知るんですか。
結構前に知っててですね。
あ、このレオルというアーティスト、う
ん、はい、それの時関心なかったんですけど、これでなんかいいなと思って。
おなんか今もういろんなところにチャンスが転がってるんだな。
そうですね、
中学生も寿司食べに来ますよね。
そうですね
ちなみにこうここだけの話、中学生だといくらぐらい払っていくんですか。言える範囲で
言える範囲 うん、でも本当は一番安く3000円とかに普通盛り合わせみたいなお寿司屋さんなんですけど、で聞くと、まあ、うちは夜はお任せはこれ1万円だよとか、8000円だよって言うと、じゃあそれぐらいならっていう、
それぐらいなら、
はい、じゃあ出せるかねって
言えないかなり気合い入れないと言えないな。
当然お茶で飲んでいくんです
けど、1万円か、まあ舌が超えてるんでしょうね。
ですね、
高校生、先ほどね高校生がお一人でっていうのもありましたけれども、はい、どんな大人になっていくのかなっていうね。
いや、でもすごくいい子たちでした
ね、1万円なんてね、中学生の時なんていうのは何に使っていいのかわからないお金ですけどね。
そうですね、なんなら持ってないですね。
ねえポケモンカード何枚買えるんだっていうね。
そうですよね、ポケモンカード書いてましたからね。
書いてる、
あの厚紙に遊戯王とか買えないんでそのレアカードを書いて、
自作でね
してやってたりしました。
そのも作り放題じゃないですか。
そうなんです
、ちなみに今ちょうどあの年末ということになりますけれども、まあ、もちろん11月6日からですかね、香箱ガニの解禁があって、カニも美味しい季節。今って他に海鮮だと何が美味しいですか？
特にあの寒ブリ、能登の。
あ、やっぱり寒ブリ、はい、
がすごく脂乗ってきて、取れる本数もだんだん上がってきました。
寒ブリって実際いつからいつ頃までっていうのはあるんですか？
11月にはもう出てるんですけど、まだなんて魚体が小さかった、はい、痩せてたりとか、あとは最初北海道とか九州からバンって入ってくるんですけど、僕らの使ってるのとちょっと締まりが悪いので。
お
でも焼き物とかにすると美味しいって感じ。
おいつ頃まで出回ってるんですか？
まあ、あのこの冬の2月ぐらいまでは全然、はい、寒ければ寒い方がいいですね。
あ、やっぱりそうなんですね、
はい、
で昨年って割と暖冬って言われました、まあ、海の気温はまた違うのかもしれませんけれども、昨年と今年で比べるとっていうのはあったりしますか？
去年はどうだった？去年も結構少なかった、去年の方が少なかったんじゃないですかね。
あ、そうですか、
はい、
今結構あのいろんな魚、例えばサンマとかもそうですけれども、漁獲量ってなんとなくこう全体減ってるような報道ってよく聞くんですけれども、
はい、
その辺って感じられることありますか？
あ、特にカニもそうですね。
あ、カニもやっぱり減ってますか？
減ってるなと思います。漁師さん出てるんですけど、いないって言ってます。
それはやっぱり価格とかに影響してきますか？
あ、仕入れってことですか？
そうですね、はい。
まあ、当然取れないんで上がるんですけど、別に2倍3倍ってわけじゃないですし、取れる中の需要の中でと、そこまで変わってないんじゃないかなと思います。
今ちなみにこの漁獲量が減ってるっていうのっていうのは原因ってまあいくつもあると思いますけど、大きいところで何なんですかね？海水温とか。
あ、でも一番今年なんかイクラが、
はい、
いつもなんかシーズン の, その月があるんですけど、若干早かったんです。
早い、
そのいい状態が早かったです。
それはどういった意味合いがあるんですか？
だんだん皮が厚くなっていくって感じなんですけど、なんかいい状態の期間が短かったなと思います。
それもやっぱり海水温とかも影響し
してんじゃないのってみんな言いますけど、とりあえず加賀の橋立てのカニが石川県だと一番いいんですけど、そこにカニがもう何年間もいないんですよ。ほぼ取れないんです。
あ、取れない。もちろんその一昔前はたくさん取れてたっていうことですよね。
なぜか取れない。
お、でも詳しい原因っていうのは
あんま皆さん分かってないんじゃないですか。
今あのカニで言いますと、今年からですかね、あの金沢ブランドっていうところで、
はい、
カニの名前が、金沢香箱でしたっけ、
はい、
と、加能ガニ金沢でしたっけ、
はいはいはい、
つきましたけど、そういったのの影響ってあったりしますか？
あ、ありますね。
ちなみにどういったところにあります？
いや、値段です。
出てしまった、
はい、
やっぱりそうですか、
はい、
あれ大きさで決まってるんでしたっけ？
そうですね、あの果物とかと一緒で、これ以上はこのブランドの名前つけよっていう。
あ、カニってのはやっぱ大きい方がいいんですか？
あ、オスは特に大きければ。
カノガニの方は、
はいはい、
あ、そうなんですね。コウバコウでメスの方は
あのいつも見てるやつより2倍以上になっちゃうやつもいるんですよ。
あ、そんな大きいのがあるんですか？
はい、若干殻が硬くて なんかちょっとその卵巣とかが少ない時もあるんで、適度な、よく見てらっしゃるやつより気持ち大きいやつがいいかな。
大きすぎるのはあまり良くない。
僕あんまり好きじゃないです
ね。あ、好きじゃない、なるほど、はい、まあでもあんまり良くないなって思っちゃってもいいかなっていうようなところ
が、こっちのタグ付きの大きいっていうのはいいんですけど、北海道とか行くとものすごいでかいんですよ。あんまり美味しくない。
やっぱそんなところも違いがあるんですね。キャンパスアメニティ、今日はこちら FMN1 第4スタジオサンセットに金沢工業大学 OB でいらっしゃいます八郎寿司の小原慎太郎さんにお越しいただいております。一曲音楽をお送りします。お送りするのはディル・アン・グレイで The World of Mercy ラジオエディットです。お送りしたのはディル・アン・グレイで The World of Mercy ラジオエディットでした。キャンパスアメニティ、今日はこちら FMN1 第4スタジオサンセットに金沢工業大学 OB でいらっしゃいます八郎寿司の小原慎太郎さんにお越しいただいております。ディル・アン・グレイって久しぶりに聞きましたけれども、
あ、はい、
お好きなんですか？
好きですね。最近特に好きです。
最近、
はい、いや高校生ぐらいから好きなんですけど、
デビュー当時ですかね。
そうです、ミュージックステーションで最初に行って、
まあ、あまりでも
奇抜すぎちゃって、
ね、
あんまり 人には言えないなって、ちょっと恥ずかしいなと。
確か結構音楽番組もその歌詞とかの過激さで、
あ、そうですね、
あまり、ね、出られること少ないっていうことは噂では聞いてるんですけれども、はいはい、でももうデビューしてから20何年ですよね、きっとね。
今海外で頑張ってます、
日本よりも海外の方がおそらく活動多いんですもんね、はい、すごい、まだやっぱりこれだけ活動されてたんだっていうのを改めて知りましたけれども、
上手くなってます、
上手くなってる。演奏がですか？
あ、歌い方が。
あ、歌い方が。今おかけした The World of Mercy も、昨年ですかね、の曲で、もう全然違いますか？
そのあのホイッスルとか出すんですけど。
ホイッスル、
なんか何ですか、ね、口楽器みたいにしてしゃべる、
はい、
ものすごく下手な人だったっていう。
あ、そうなんですね。
業界で
ものすごく下手っていうのが通ってたんですね。
はい、バンドでも曲はいいけどボーカルを変えようみたいな。
へ
え。それが悔しくてすごい頑張って。
あ、そうなんですね。デビュー当時そうだったんですか？はい、全然知らなかったな。
で今多分すごく、あの、あんまテレビ出ないんでみんな知らないですけど。
そうですよね。
かなりうまいです、
ね。結構あの実は私あの前回小原さんにご出演いただいた時の曲もいろいろ見てたんですけれども、 X とかかなりロックがお好きですか？
はい、そうですね、はい、
割としかも
激しめ、
はいはいはい、昔からですか？ずっと
昔はもうちょっと、はい、そうですね、
もうちょっと、
はい、
上
だったと
思います。あ、そうですか。ちなみにじゃあ今の例えば、まあ、ディラン・グレイとか XJAPAN 以外だとどんなの聞かれるんですか？
そうです、全然多分言っても分かんないやつばっかりです。
あ、お伺いしてるとバンプ・オブ・チキンが優しすぎてって思ってしまって。
でも全部好きなんですよ。
あ、そうなんです
ね。音楽が好きなん で、でその中でそのいろいろその時々の気持ちで。
ああ、そうなんですね。なんかちょっとあの料理人というイメージからは少し違うというかイメージが違ったなというところがあって、意外だなというのがあるんですけど。
よく言われます。はい、
ちなみにその、まあ、お寿司屋さんになるためにこう修行もされてということで、あの、はい、あのかの多平寿司さんで、
あ、はい、
ちょうど FMN1 でもパーソナリティを務められた高谷、はい、慎二郎さん、
はい、
の元で修行された。お寿司屋さんの修行っていうのは何年ぐらい？
一応その修行に入って、でいろいろその工程が魚をさばくとかあるんですけど、
はい、
魚をさばくにしても小魚だけ3年とか。
3年間ずっと小さい魚をさばく。
あ、そうです。であとはお茶出したりとか、その皿洗い、あと買い出しだけと一応決まっててですね。次そのちょっと大きいやつ、
はい、
で次にもあの煮穴子とかかんぴょうたくとか。でカウンターに立てるというのは大体基本は10年。
それまではもう表に出ないような感じなんですか？
表はあの接客っていうか、
あ、そうか、お茶出したりとかっていうような。
本当にお客さんに顔を見せるっていうよりは裏でススッと影を見せる。
でもね、変な話、その例えば最初の3年間とか、
はい、
うん、まあ、なかなかないと思いますけど、今日 一つも小さい魚出なかったってなると何もさばけない状態もあるっていうことですよね。
あ、それはあのお店によってだと、あのじゃあ今日君の担当がないからこれちょっとやってみようかみたいな、
あ、やっぱそういったところもあるんですか。
そこはなんかいろいろ新しい魚デビューみたいな。
これやっぱりこう素人ながらこう疑問なんですけど、やっぱ10年かかるもんですか。
あ、でも僕は10年いるんだろうなと思いました。
あ、そうなんですね。
僕は修行が6年だったんですけど、はい、で大変寿司は立ったことないんですよ。あ、握ったことはあるんですけど、まあ、ホテル業務とか、はい、宴会業務とかでは握ってたんですけど、で実家に帰って、その僕がそのなんだろう、接客は好きなんですけど、多分対面のそういう仕事が初めてだったんで、慣れるのに多分 2,3 年かかって、
お
で足すとやっぱり10年ぐらいなんですよ。
で
なんかちょっと垢抜けたみたいな、
垢抜けた、
はい、っていう感じに言われるので、まあ、結果的に10年いるのかなと。
でもそれだけの、
そうです、でも回転寿司さんみたいに早く立ってれば立ってるほどいいと思うんで、別に僕はそれは悪くないなと。
今どうなんでしょうね、最近の若い方なんかこう10年って言ったらえってなったりしませんか。
なると思いますけど、入るときにそのシェフのに憧れるとか、はい、お店に対して憧れるとかもあるんで、ね、なんかすごく情熱ある子は10年いるし、でもいろんなことを経験できる時代なんで、2年ずつやってで海外も2年やってと、すごい選択肢は広がってるのかなと。
どうなんですか、その担い手っていうところでは、この先の世代で言うと、まあ、後継ぎとかいろんな問題はあると思うんですけど、今こうお寿司業界っていうのはどうなんですか。
少ないんじゃないですかね、
なり手がそんなに多くはない。
金沢でも僕が結構若手の部類に入っちゃうんで。
そう、まあ、お若いですけどね
でもまだその20代で入ったよとか、そういうのがあんまりいないので、そう考えると後継ぎさんも少ないのかなと。
あ、そうか、今その修行中っていう方もそんな多くないっていうことですか、20代とかで。
そうです、皆さん結構回転寿司さんとかで修行するので、僕らにてこういう古臭い感じのやつは少ないのかなと思います。
あ、回転寿司さんで修行っていうのもあるんですね。
あ、数はこなせるんで。
あ、なるほど、慣れるには
僕はすごくいいと思います。
今回転寿司さんも本当全国中たくさん増えて、はい、なんかそれもあの魚なんていうんですかね、こう漁獲量が減ってとかっていう中で、なんていうんですか、仕入れるお店がたくさんできて、
はい、
どんどんこう一つのお店が仕入れる量が減っていくのかなとかって心配になったりとかするんですけれども、そこまでではないんですかね。
ね、多分契約してやってらっしゃるんじゃないですかね。
石川県でもね、ものすごく増えて、
そうですね、はい、
なんですか、100円寿司みたいなものが、ね、はいはい、たくさんできて、すごくまあある意味身近に寿司を感じられることができるようになったのかなと思う反面、
きっかけであればいいなと思います。
さあ、そんな大原さんですけれども、今はもうあれですか、普段も、まあ、お寿司屋さんやられてる以外でも料理とかってのはやっぱりされる。
最近あんまりほぼしない。
あ、ほぼしないんですか、
はいはい、
どこか外に食べに行かれたりっていうのは。
あれはそれはあのちょっと今出やすくなってきたので、まあ、それはずっと続いてます
けど。そんなお寿司屋さんされてるとどんなお店選ばれるんですか。
旅行に行くとお寿司を食べる。
あ、やっぱりこうどうなんですか、事前にリサーチして。
あ、そうですね、お寿司食べたりそば食べたりして、であのわざとその町場の商店街とかにお寿司屋さんあるじゃないですか、
はい、
で太巻きとか押し寿司だと1、2日持つので、
はい、
わざと買って次の日の電車とかでちょっと馴染んだやつを食べると。
やっぱりちょっと馴染んだ方が
美味しいと思います。
そうなんですね、出来たてよりも、
はい、
どうですか、他のこう旅行とか行かれて、その他のお寿司屋さん行くとどんなとこ見られます。
あ、なんかそのやっぱさばき方もそうですし、握った全然違うんですね。特に東京は。
東京が違うんですか。
特に違う、江戸前っていうだけあって、例えば伝統守ってらっしゃるし、お酢の加減も違うし、その味付けが全く違うので、僕全く別物だと思って
る。江戸前とそれ以外みたいな感じなんですか。 それともう一つな、もう一つよくわからないですけど、関西なら関西とかっていうやり方があったりもする。
僕らと関西寄りなんですよ。 お砂糖足したりとか、押し寿司とか巻き寿司なんで、関東のお寿司であんまりお寿司しても美味しくないと思うんですね。
あ、そうなんですね。
酸味が強すぎて。
あ、そういった特徴もあるんです。味の特徴っていうのもやっぱあるん、
まあ、僕らのその土地柄の味覚もあるんでしょうけど、ちょうどうどんのつゆが違うのと一緒で、だからケーキとかをその後に買ってホテルで食べるとかもしてますし、いろいろ食べてます。フレンチも
やっぱりこうお寿司食べられるときは日本酒ですか？あまり飲まれます？
あ、飲みます。日本酒飲みますけど、はい、
ワインでは行かれたりはしない？
ワイン行かない
です。行かないですか？
かっこいいなと思ったね。
まあ、なかなか置いてあるとこもそんな多くないのかもしれないですけれどもね、はい、日本酒だとやっぱこうこのお寿司にはこの日本酒とかそんなのもあったりするんですか？
あ、でも一番思ったのはその土地の魚使ってたらいい、そのつまみ出したら、その土地のお酒が合うなと思います。
お、うん、やっぱ地元のお酒置いてあるようなところの方がいい
というか、まあそれがやっぱり合ってるんだと思います。水の加減とか、それを作ってる人の土地の味の感覚が多分マッチしてるんだと
思います。あ、なるほど。
そう、マリエで探せば、いっぱいあるんですけど、いい、あの新しいお店とかはちゃんとその事前にもこのお魚にはこれって合わせてるんで。
あ、やっぱりそういうのもあるんですね、はい、
でも意外とこれがずっとこの一本が全部合うよねっていうのもあるんで、食べながら発見っていうのも面白いのか。
あの、私実は今年4月からこちらの番組担当させていただいて、金沢工大のまあ教職員とか学生さんとか OB の方もお話しさせていただきましたけど、こんだけ食についてお話しするの初めてで、やっぱりこうどうですか、こう小原さんがご存知の中で金沢工大卒業して飲食されてる方ってどれくらいいらっしゃいますか？
飲食はほとんどいない。
そうですよね。
多平寿司の先輩になるんですけど、だいぶ先輩なんですけど、その人は金沢工業大学の建築出身です。
あ、そうなんですね、はい、これどうですか、あの過去の多平寿司のお弟子さん同士で集まったりっていうのは？
ありますね。
あ、あるんですか？
年末年始とか。
あ、うん、それでお寿司食べに行くとかあったりします？
いや、大概焼肉食べてます。
あ、焼肉食べてるんですね、はい、また意外な、はい、そうですか。そういったところ集まってこうお寿司っていうのはもうないんですね。
一回してみたいなと思いますけど。
でもそこのお店のご主人が怖くてしょうがないだろうなっていう。
絶対嫌です。
さあ、キャンパスアメニティ、今日はこちら FMN1 第4スタジオサンセットに金沢工業大学 OB でいらっしゃいます八郎寿司の小原慎太郎さんにお越しいただいております。今日最後の曲をお送りしていきます。お送りするのはレオルで金字塔。お送りしたのはレオルで金字塔でした。キャンパスアメニティ、今日は金沢工業大学 OB で八郎寿司の小原慎太郎さんにお話を伺っています。さあ、ここまでお寿司業界のこともいろいろお伺いしてきたんですけれども、これちょっと個人的な話でですね、私いまだにこう回らないお寿司屋さんって緊張するタイプで、こう安心していけるコツとかってありますかね？
安心していけるコツ、とりあえず開けて入るって
それが緊張するんですよね。何かこうお金とかじゃなくって、こう自分ってどう見られるのかなとか、
はい、
そういったところを考えてしまって、
あ、はい、
ちょっと怖いなって思ったりする。私たちのために何かアドバイスがいただけたらなと思ってて。
つぶらないことじゃ
ない。分かってるふりをしないと、
はい、つぶると値段が上がりますね。
あ、そうですか。
いいものがどんどん出てきちゃうんで。
あ、そうですよね、はい、何も知らないふりの方がいいですか？
いいんじゃないですか。
あ、じゃあ何も知らないふりでもう分からないで教えてくださいの姿勢で、はいはい、じゃあ今度それでお伺いしたいと、はい、思っております。まあ今日はコロナ禍というところのお話もいろいろお伺いしましたけれども、まだね、あのそういった、コロナという部分では年が明けても、
はい、
引き続き感染対策とかもね取らなければいけない中では大変な部分もあると思うんですけれども、まあ、これからですね、まあ、そういったところも見越して、まあ、今後小原さん、この八郎寿司さんも含めて、まあ、こう石川県でやっていきたいなっていう展望ってありますか？
コロナでいろんなその飲食にしてもその洋服販売にしても 売り方とかサービスの仕方変わったので、
うん、
すごいいろいろ発見があったので、
お
自分もそのお寿司だけじゃなくて県外のお寿司屋さんで、例えば熊本の海沿いの方だとお寿司はするんだけど、そのエビを発送したりとかするんですよ。あっちエビ養殖が盛んなんで、
はい、
天草とか、
うん、
そういうのもいいなと思ってたんですけど、それがこうしたらあのお金が稼げるとかじゃなくて、今だとそれがちゃんとしたなんだろう、そうしなきゃお客さんがと接することがないとか、あと肉屋さんでもお惣菜だけのお店にしたりとか、いろんなビジネスモデルができるのがすごくなんか楽しいなと思います。
うーん、
そういうの考えるの好きなので、
あ 今すぐやるやらないとかではないんですけれども、八郎節さんのこの将来のビジネスモデルで何かこうこんな面白いことって思われることありますか？
あ、でも魚をこう調理してそのご自宅届けるとか、
うーん、
であのね、あれこの間面白かったのは無印さんで、
はい、
お寿司が冷凍されてたんですけど、
お寿司が冷凍される、
はい、
握られた状態で
とか、アナゴ寿司とか、
あ、アナゴ寿司と、はい、
そういう時代なのかなと思って、
あ、
いろんなことできるな。最初はもうなんかオーベルジュみたいにして、自分の近くの宿作って、でそれで宿となんかって思ってたりしてたんですけど、そうじゃない、EC サイトとか、
うーん、
いろんなことができるなって。
やっぱりインターネットっていうところもね、活用していくっていうのも、
うん、だからそういうのはさっき言ったマネジメントっていうんですか、
はい、
が生きてるなと思いますけど、
まあ、あのきっとお寿司業界もどんどんどんどん変わっていくんだろうなという気はしますし、まあ、特に今確かに小原さんおっしゃった通りで、コロナということがあって見えてきたものってすごくたくさん、
はい、
うん、あるのかなと思うので、まあ、どういった形になっていくのかっていうのはね、本当に楽しみでもあるんですけれども、また最後個人的な話で、私実は魚の中であんこうが一番好きで、あんこうってお寿司屋さんって置かないですよね、きっとね。
あんこう握りないです
よね。ないですよね、
は
い、
お出汁とって多分鍋とかにするしかない。
あんこうで出汁を取るっていうことはあるんですか？
いや、もう多分あんこう鍋として、
あ、鍋として、
ね、はい、であんこうのそのまあ水門なんじゃないですかね。
ああ、
フレンチとかだとね、揚げたりしますけど。
あ、フレンチであんこうって出てくるんですか？
あ、身が揚げたりしたり。
へえ、そんなものもあるんですね。
ただお寿司であんまりそういう油とか結構合わないな。
あ、まあそうですよ、
合うけど口に残っちゃうんで、
うん、いつかですね、あんこうのお寿司ができたら。
あ、はい。
やっぱ骨とか大変なんですかね、あれね。
そう、なんか砂漠っていうよりも弾力がありすぎちゃうんで。
そうですね、コラーゲンたっぷりみたいなね感じにはなってるのでね。
結構お寿司テクスチャーが大事なんで。
テクスチャー、
あ、食感が、
ああ、なるほど、
硬すぎてもダメ
だ、ああ、なるほど、いろいろあるんだな、
はい。
さあ今日は金沢工業大学 OB で八郎寿司の若ご主人でいらっしゃいます小原慎太郎さんにお話を伺ってきました。小原さん、ぜひまたあのお店の方にも行かせていただきたいと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。はい、お待ちしてます。またあのお店の方で新しい取り組みとかね、取り組みありましたら、ぜひまた、ね、あの番組の方にもお越しいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
頑張ります。
では本日はどうもありがとうございました。
はい、
インタビュアーは FMN1 島健太郎でした。
キャンパスアメニティ、
この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りしました。